はいどうも、狭くて浅い奴らをお聞きの皆様、こんにちは、こんばんは、もしかしたらおはようございますかしら。どうも、沢田信也です。
どうした何があった？
いや、欲求としては、
はい、
なんか普通のラジオ番組っぽくやりたいっていう欲求は、でもちょっとあるんですよ。
あ、乗った方が良かった。
そうですね、乗ってきてください。どんどんこう。
わかりました、どうぞ。
さて夏も終わろうとしておりますけども、まだまだ暑いですね。エコさんなんかはどうですかね？暑いのは大丈夫な方ですか？
はい、大丈夫です。
あ、そうなんですね。いや、僕はね、暑さにも弱くてね、なんかこう、すぐこう、クーラーのあるところにこう、閉じこもってしまうんですけども、クーラーもまだ効きすぎるとね、なんか体がだるくなっちゃったりしてね、なんかどっちもどっちだなって、極端良くないなって思ったりもするんですけどね。はさて、そんな感じでね、お聞きのリスナーの皆様も、暑い中とても大変だと思いますけれども、そんな中でも、
口回るな、自分。
ちょっとした、なんか清涼感を味わえる番組になればいいなと思って、まあ今回はちょっと進めさせていただきたいなと思ってます。そんなわけで、始まります。狭くて浅い奴らー。
イエーイ。
てれって、てってれれ、てってれ。
ちゃちゃちゃちゃちゃちゃちゃ。てってれれ、てってれ、てってれ。
いや、あのね、最近なんか、
はい。
オルネポっていう番組があって、
うん。
桃屋のおっさんっていう人がやってるんですけど、
うんうん。
最近ちょっとそれにハマっててね、
うん。
あの、オールナイトニッポンも、うんうん、ビタースイートサンバっていうテーマ曲があるじゃないですか、あの有名な。あれを、ちょっと崩して自分で歌ってるんですよ、そのおっさん。それがちょっと面白くてね。あの、笹山さんともブームになってるんですけど。ちょっとそれの真似をしてみた。
なるほどね。
で結構軽快にちょっと喋るんですよ。うん、
なんか、すごい軽快やったよ。
そうそう、オープニングトークとかも結構軽快に喋られてる方で。僕的には結構トーク力あるな
って。やるやん、沢田って感じ。
いや、そのオルネポさんがね。
うん。
そんな感じで。うん、ぜひ聞いていただけたらなと。
なるほど。
桃屋のおっさんという方がね、やってますけどね。はい、そんな感じで、
はい、
今回はお便り会ですけれども。
はい。
これまだオープニングトークの枠ですよ。
あ、そうなんですね。
まあ、最近あったお互いの近況なんかちょっと話し合えたらなって。
もう。
なんかありました最近。
最近ですか、仕事を辞めました、
はい。お、すごい。なんかそれだけ、そこだけ切り取って聞いたらなんか大丈夫なのかと思うような。
大丈夫。やったー。この開放感。
あ、そうですか。大丈夫なんですね。よかったですね。そら、大丈夫な状態で辞める仕事っていうのはもうこれ以上ないぐらいの開放感ですからね。
もう、何もかも新しく見える。
まあ確かに。もうね、もう、こんなに世界が美しかったんだっていう。
もう空気が澄んで見える。うん。
夕日はこんなに赤かったんだみたいな。
そう。
もう、
感じです。
僕なんかも仕事辞めたこと何回かありますけど、やっぱ安心できてない状態での仕事を辞めるっていう状態は、うん、なんかもう闇しか見えないですから。
ああ。
まあそうじゃなくてよかったですね。
そうじゃないんで大丈夫です。
じゃあこれからどうやって生きていくんですか？
趣味に行きます。
なんかもうほんまそこだけ切り取ったら、もう格別これ以上ない人生ですよね、なんか。いいよな、なんか。
ええ、お金も稼ぎつつ。
まあまあ。
はい。
マクドナルドでね、バイトなんかしてもらう
じゃあね、そういうことしつつ。
まあ、新たな人生のね、門出に乾杯みたいな感じで。
はい。
ちょっとなんか楽しそうな、なんか嬉しい感じの情報ですよね。
うん。
まあ、僕もそんな、僕もちょっと明るい情報を言わせていただければ。
ね、
まあ、ちょっと骨折したっていう。
明るい。
鎖骨を骨折したということをね。
明るいな。
情報として、近況報告として、言っておきたいな。
うん、
でも、あれなんですよ。うん、人間って鎖骨折れてても、なんか日常生活に支障がないらしくて。なんか僕、これが今後一生折れっぱなしらしいですよ。それでも大丈夫って医者で言われましたから。
なんかそれ聞いた時に鎖骨って何のためにあんねやろうって思うんだよね。
いや、それはね、鎖骨業界でもね、別に必要ないんじゃないかって、鎖骨業界でもあるあるらしいですね。
そう、人間の骨の中にいらんもんがあるとは思ってなかったけど、もしかしたらこの、ちょっとよく目立つとこにあるけど、いらんかもしれんって言われる、そのショッキングな感じ。
いや、でも実際そうで、なんか人間の骨は全部で何種類やったっけ、うん、?120 種類もっとあったんかな、なんか言われてるらしいんですけど、
うん、
実際ね、じゃあ鼻の骨必要なんかって話なんですよ。うん、
ああ、まあ確かに。確かに。
そんな感じでおそらく、そんだけ数多い骨があるわけやから、うん、何箇所かは別になくても大丈夫な骨ってきっとあるんでしょうね。
そう、そうか。
なんか昔のこう、ねじ巻き時計なんかもそうやし、うんうん、家の柱時計とかもそうなんですけど、
うん、
多少パーツがなくても動いたりするじゃないですか、なんか。
ああ。
そういう感じやと思うんですよ。本当はなくても大丈夫みたいな。
ああ、なるほどね。
まあそんな感じで僕はもう鎖骨外傷折れっぱなしのまま生きていくっていう人生になったっていう、まあとっても明るい、前向きな、前向きなニュースですよね。
お大事に。
皆様どうも、はじめまして。オルネポンこと桃屋のおっさんのオールデイザネポンというポッドキャストをやっております、桃屋のおっさんと申します。世界一聞き流せるポッドキャストというのをコンセプトに、ゆかりのあるアーティストの曲を流したり、大好きなポッドキャストを紹介するコーナーやったり、セクシーフリートーク満載の番組でございます。それでは皆さん、また夢でお会いしましょう。アデラ
ーテトスタテッテテ
はい、そんな感じで改めまして川田茂です。
森田理香です。
はい、今日は今回はね、お便り会ですから、
はい、
まあ、早速お便り紹介していきましょう。
前
回のお便り会以降、5月の8日以降、8月の27日までにいただいたお便りと、はい、ツイッターの番組ハッシュタグセマーさんから拾った、感想をピックアップしたいと思います。
はい。
それではお願いします。
早速、青木先生さんからいただきました。
はい、先生、こんにちは。
はじめまして、沢田さん。
はい。
四つ葉ともっぺんやってほしいな。まだまだ語れると思うんですよね。
はいはい。
四つ葉は普通の子として見ちゃダメです。
うん。
一巻では電信柱に登り、ブランコから飛ぶような子ですよ。ぜひ、普通じゃない子として語ってください。
おー、なるほどね。
うん。
確かに四つ葉とちょうどリコさんと過去話したことがありましたけど、まあ、正直何を話したかはあまり覚えていない。
ぼんやりした回でしたね。
何も話したっけな。本当に何も覚えてないですね。
いや、四つ葉とがブサイクやったらどうする
の。あ、そうやそうやそうや。困るって可愛いないっつってね。そんな話もしましたね。
うん、もうそこしか覚えてないですね、はっきり言ってね。
まあ、四つ葉は普通の子として見ちゃダメです。
うん。
普通じゃない子として語った場合、
うん。
僕の語り口から言うと、
うん。
あんな子供ったら迷惑って話になってしまうと思うんですけど。
そうだねんな。
迷惑やわ、あんな子ったら。
ちょっとドキドキするよね、近所にいたら。この子次何すんねやろうみたいな。
はい。ちょっとなんか、ディスる傾向の話になってしまいかねないんですけど、それでもよろしければね、まあ、話しますけどね、四つ葉と。
うん。
まあ、そんな当たり前の話をしても仕方がないですけどね。
はい、そうね。
あくまでファンタジーやから可愛いっていうのがあるんですけど、
うんうんうん、
実際おったらな、みたいな。で、実際おってブサイクやったらどうするって話なんですよ。めでれない、愛せない子供やったらどうするっていう、
ね。闇が深い。
自分の子やったら可愛がります。
まあそれはもちろんね。
はい、もちろん。
うん。
これが他人の虎に酔いの子やった場合は、うーんってちょっと思うかもしれないですね。
うん。甥っ子とか姪っ子とかでもまだ可愛がれる気がする。
可愛がりますね。親族やったら可愛がりますね。
いけますね。
はい。隣の家の子やったらちょっと微妙っていう。
そうやね。隣の家、隣の家か。三軒先からもわかんな。
ああ、そうですね。まあ、そんな感じで、はい。語りますけど。
それでもよければ。
それでもよければ。
はい。じゃあ、次行きまーす。
はい。
今泉武弘さん。
はい。
沢田信也様。番組聞きました。ありがとうございます。楽しかったです。
いえいえ。
本名の件、問題ないです。
はい。
個人情報も同様です。
そうですね。今のインターネット時代の、ね、現代、そこまでさらけ出しても良いみたいな感じのところは。
そうですね。
うん。
はい。むしろ皆様が困惑されるかな、という心配からの勝手なフォローだったので、スルーしてください。
うん。
再度、個人的なことになりますが、僕は文化人とまでは、行かないですが、うん、大学の講師やその他公の場での講演会なども多少しておりますので、お気になさらず。
ちょっと新たなお気に入りが出てきましたけど、
ね、そうですね、サブカル系だと以前、ファイナルファンタジーの天野義隆氏とも対談をしたり、昨年兵庫県美で開催された天野義隆展は見られましたか。 あの点図の構成に関わり、図録への執筆もしています。企画があれば、ぜひご覧ください。
ほう。
現在、鳥山明へのアプローチを模索しています。カットミスの行為については、
待って待って、はい、今ちょっと、ストップしましょう。
はい、はい、はい。
だいぶ個人情報、ただ流しになりましたけど、大丈夫なんですかね？
もう、反公人ということでいいんじゃないですか。
いいんですかね。結構、著名な名前がいっぱい出てきましたけど。
調べればすぐに。
ね。インターネットでこの名前を打ち込めば出てきてしまうんですけど、大丈夫なんですか？
まあ、ご本人が書いてらっしゃるので。
これ、番組宛てのメールに来たんかな？僕の個人ライトのメールじゃないですよね。
それは知りません。
今ちょっと気になってきた。うん、番組宛てのメールに来てますね。
じゃあ、大丈夫なんじゃないでしょうか。
じゃあ、これは番組宛てのメールとして処理させていただきますよ。
うん、うん。
はい。なので、うん、何も P も何も入れなくていいんですね。
いいんじゃないでしょうか。
いやー、なんか素晴らしい。
なんか、そんな人が聞いてくださっているとはって感じですね。
まあそうですね。
うん。
うん、それもね、ちょっと自分のこと卑屈に思いすぎやと思うんですよ。そういうこと言ってしまうのも。
ああ、なるほど。
昔はよく僕もそういうこと言ってましたよ。まさかこんな方が聞いてくれてたなんて、とか思いましたけど。
うん、うん、うん。
そら暇つぶしに聞く人もいますよ。
まあ確かに。
ありがとうございます。そらこはね、
はい。なるほど。
うん。まあできれば、あ、そもそもね、あのハンガーゲームの、
うんうん。
話を、
うんうん。
感想をね、ハンガーゲームの回を流してから、それに興味を持って見ていただいて、感想をもらった方、やったと思うんですけど。はいはいはい、まあ、その流れで、笹山さんとハンガーゲームの完結編の話をした、上でのこのメールっていうことなんですけど。
う
ん
う
ん、
そうですね。その次も多分、
はい、
映画の内容のことですね、はい、カットミスの恋については、彼女に女友達がいない。少なくとも映画では女友達が描かれなかったことも、恋愛の形に何かしら影響がある気がします。
なるほど。
はい。いいですか、このことは。
はい。
はい。そういえば、過去の配信を聞いて、現在、今更ながら地球防衛軍、に妻とハマっています、
うん、
狭くて浅いやつらを聞いて僕も漫画やアニメについてあまり深く話せる人が周りに少なくいいなぁという思いで拝聴しております。
なるほど。
これからも配信楽しみにしております。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
まあハンガーゲームを、まあ、見ていただいた方ならば何を言ってるかっていうのはなんとなく分かっていただけるんではないかなと思うんですけども、うんうんうん、まあ、登場人物のあれこれであるとか、登場人物の心の日々はどうだったのかなとか、そういうことをね、思い馳せて、うん、なんて言うんやろうね。昔の国語の授業を多少思い出しましたね、僕は。
うん。
この登場人物は何を考えているのでしょうか、みたいな感じ。
うん、うん、うん、うん。
そういうことを、こう、思い馳せられるような映画でしたね、ハンガーゲーム。
なるほど。
味わい深い映画でした。
うん、うん。
ナマステ、ナマステ。何も関係ないです。なんか言うことがなかったから、とりあえず、言ったみたいな感じで。
それなんか映画に関係あんのかなと思ったけど、そういうことじゃなかったね。
全然関係ないですね。
はい、わかりました。
まあ、奥さんと、地球防衛軍やってくれてるっていうことで、
うんうん、
まあ、いいんじゃないですか、仲良くてね。地球防衛軍4はね、うん、嫁恋人とやるのに向いてると思いますよ。実際。
うんうん。
協力ゲームですし、
はいはいはい。
本当に協力し合わないと死ぬ可能性もあるっていうゲームなので、うん。はい。結構ね、アクションゲームとしてもね、楽しいし、意外と簡単に操作できちゃったりもしますんで。うんうん、カップホールにおすすめのゲームです。
うん、なるほど。
あと、まあ、僕も漫画やアニメについて深く話せる人が周りに少なく、いいなっていう思いで配信しております。うん、でも、うんうん、今、泉さんクラスになったら、
うん、
なんか面白い話もできそうですけどね。
なんか、いそうですけどね。
ああ。なんやったらゲストで出ていただいてもいいですよ。
お。
なんか、ネタ持ってきていただければ。
うんうん、うん。
これ話したいっつって。
うんうん、うん。
まあ、それに対して、ちょっと僕の方で興味なかったら、ああ、そうっすかみたいな態度になるかもしれないですけど。
確かにそこが合わないとね。
好みの問題として合わなければちょっと、みたいなとこあるかもしれないですけど。
うん、うん。
まあ、一度ちょっとなんか、話お聞きしたいですね。なんか面白い話いっぱい聞けそうですけどね。
うん、うん。うん
はい、またよろしくお願いします。
はい、
ありがとうございます。
では、続きまして、中途半端に南の国からさん。
どこなんですかね。
どこやろ。
どこなんですかね。
あ、書いてある書いてある。初めて投稿させていただきます。九州在住の中途半端に南の国からと申しますと。
沖縄ではないという。
ということですね。
なるほど。
はい。約2年ほど前から狭さは拝聴させていただいており、沢田信也の魅力にはまり、各駅停車に並んで今は一番好きなポッドキャスト番組です。
お、ありがとうございます。もっとどんどんそう言っていただきたい。うん。
普段は隠れリスナーを決め込んでいる私ですが、うん、たまたま拝聴し、ハマってしまったアニメがゾンビものであったため、うん、
はい、
ゾンビフリークである沢田さんがどのように語られるのか聞いてみたくなり、投稿させていただきました。
うんうん
うん、今私がハマっているアニメ、それは、鋼鉄城のカバネリです、
はい。
単純に言って、和洋ゾンビものと言える作品で、
うん、
現在、7話まで放映されています。
ああ、注釈を入れるのであるならば、このメールをいただいた時にはそうであったっていうことで、まあ現在この鋼鉄城のカバネリっていうアニメはもう完結して終了しております。
なるほど、なるほど。
はい。
はい。壁の外から入り込んだ化け物によって日常が破壊される点で、進撃の巨人、主人公が一応、なんか、
伏せ字になぜかしていただいているんですけど。伏せ字に
いただきますけど、普通に読ませていただきます。
誰がどう見てもそうだって話なので、はい。
主人公がゾンビと人間のハーフになる点で、映画版のバイオハザードに似ていたりと、その他にもいろんな作品のパクリのように感じられたり、多少の謎はあるものの、基本的に先の読める都合のいい多調なストーリーなど、突っ込みどころはたくさんあるように思います。ですが、アルドノア、
ゼロ。
ゼロの回で沢田さんが語られていたような音楽の力でなんだか毎回興奮させられ、ストーリーが浅い分何らかの山場ポイントが毎回あって非常に気になるところで終わるために毎週見てしまい気づけばハマってしまっていました。もしまだ視聴されていなければ視聴していただけたら、そして可能でしたら番組中で何かしら語っていただけたら大変嬉しく思います。長文失礼いたしました。毎回番組配信を大変楽しみにしております。これからも無理のないペースでの末長い配信をよろしくお願いします。
はい、ありがとうございます。
はい。
まあ、鋼鉄城のカバネリについて何かを語ってほしいというリクエストがありましたが。
うんうんうん。
リコさんは知ってますか、このアニメ。
すいません、全然。
でしょうね。
はい。
まあ、このカバネリ僕見てましたよ。
うん。
まあ、ここに書いてある通り。まあ、和製、日本的な世界を舞台にしたゾンビものなんですけど、まあ、その中で、物語の中ではゾンビのことをみんなカバネって呼んでるのかな。
ああ、シカバネ的な。
多分そうでしょうね、
うんうんうん。
で、そのカバネの力を持った人間のことをカバネリって言ってるんですけど、
うんうんうん、
主人公はそのカバネリになってしまったやつなんですよ。で、そいつがなんかわちゃわちゃして終わりっていう感じの。もうそこはウィキペディアを見ていただければわかると思うんですけど、
うんうんうんうん、
まあ正直な意見を言っていいんですかね。これはこう中途半端に南の国からさんの求めてる意見ではないとは ない可能性もあるんですけれど、
まあ嘘つくよりいいんじゃないでしょうか。
ですよね。まあそれをね、はい、承知で前提で言わせていただければ、
うん、
最終回まで全部見たんですけど、
うん、
見た後何も残らない作品でしたね。
あるある。そういうやつある。
ここに書いてある通りで、毎回なんか、おーって思うんですけど、
うんうんうんうん、
なんか、全部見た後、何も残ってなかったっていう。
なるほど。
毎回毎回は、なんかなんとなく楽しく見れてたんですけどね。まさにこう、次どうなんねみたいな話とか、すごい思ってたんですけど、
うんうんうん、
意外と、なんか、そんなに、なんつうの、何も感じることがなかったっていうのが、
うん、
まあ、こういう、なんですか、話って、多分その物語の構成がどうだとか、
うん、
まあ、出てきた登場人物に共感やら感情移入やらどうやらっていうよりかは、おそらくその時、うん、その時起こるシチュエーションのハラハラ感とかドキドキ感とかをリアルタイムで楽しんでいくっていう楽しみ方やと思うんですけどね。
うん、
なので、なんか、
いい意味で娯楽に特化した作品ってことですね。そうそうそう、娯楽ですよ。
完全な娯楽、うん、エンターテイメントでしたけど、
うんうんうん、
まあ、なんか絵も綺麗やったし、
うんうんうん、
アニメーションもグリグリ動いてたし、あの、無名ちゃんっていうね、可愛い女のキャラクターとかがいるんですけど、
うんうんうん、
結構人気で、まあ、それを毎回めでるような感じのね、可愛いなーっつって。で、その無名ちゃんがなんか最後偉いことになって、主人公が頑張って助けるみたいな、それらしいストーリーとかもあるんですけど、
はいはいはい、
まあ、単純に良かったねーとかね、
う うんうんうん、
あとなんかこう、まあ、なんつうの、ラスボスみたいな登場人物がいるわけなんですけど、
うんうん
う
ん、
まあ、そいつも何か画策する何かが あるけれども、最終的には主人公によってそれを阻止されるみたいなことなんですけど、
うんうんうん、
なるほどね、みたいな感じの。まあ、なんて言うんですかね。まあ、そんな感じの。そんな感じでしたよ。そういう感想ですね。
うんうん、
まあ、中途半端に南の国からさんもね、あの、ストーリーが浅い文とか書いてますから、まあ、そういう感じだと思います。すね、似たような感じだと思いますね。
うんうんうん、
ただまあ、最後まで、こう、見続けれるようなドライブ感っていうのはちょっとあったんじゃないかなというところ、うんうん、
飽きさせない展開だったわけですね。
ただまあ、納得する何かとか、
うんうん、
心にずしんと残る余韻とかっていうのは、うんうんうん、あんま特になかったっていう感じですか、
うん、なるほど、
うん。
いい意味で消化される作品だったということです ね。
はい。そんな感じです。
うんうん。
はい。ありがとうございました。はい、
ありがとうございました。うん、では、最後のメールかな。
はい。
はい。だえまおうさん。
はい。
沢田さん、リコさん、こんにちは。
俺がね、ちょっと評価したいところが、
はい。
お便り会はちゃんとリコさんとやってるんだってことを前提にした、この一文
です、ね。そうですね。
素晴らしい。
私に話しかけてくださる方が少ないので、
そうですね。
密かに、ちょっと嬉しいなと思ってました。そう
ですよ
ね。
これは素晴らしいことですよ。
いや、だからといって別に気を使って私の名前を出していただくのでは全然構わないんですけど、
はい、
こうさりげないところがちょっと嬉しいなと思いました。
うん。
はい。最近、島朝のバックナンバーを聞いているのですが、
はい、
惑星のサミナレの回を聞いて興味が湧いたので読んでみました。
ほう。
結果、とても面白く読ませていただきました。
ほうほう。
それ以来作者の、水上聡さんでいいですか？
かな？うん。
のファンになり、他の漫画も読んでみたのですが、どれも面白く、うん、その中でもスピリットサークルがお気に入りです。
うん。
セマーサのおかげで水上聡を知り、好きな作品がとても増えたので感謝しています。
はい。
これからも配信楽しみにしています。
はい、ありがとうございます。
はい、ありがとうございます。
まあ、惑星のサミダレは、うん、まあ、面白いという評判も高い漫画ですけれども。まあ、その方の書いた、別の漫画がスピリットサークルっていう漫画なんですけど、
うんうんうん、
これも最近完結しまして。
あ、そうなんですね。
はい、最終巻が発売されました。
お、じゃあ読みやすい。
そうですね。これも6巻ぐらいで終わったんちゃうかな？なんか結構早く終わったんで、まあ手軽に読める感じで、内容もすごい濃密、濃度が高い感じで、すごい面白い漫画でしたし、僕ももちろん読みましたから、まあこれも語るんではないでしょうか、いつか。扱ってるテーマがね、前世なんですよ。
へ
ー。うん、魂とかね、まあ、そういう話、因果とか、そういうね、のがテーマになってくるんで、若干ちょっと語るの難しいなっていう。
ああ、確かに。
でもまあ、なんやろね。読まないとまずちょっと、その前世とか因果がどう関係してくるのかって非常に物語の根幹を担うね、なんか大切な設定なんですけど。これちょっと読んでみないとね、わからない面白さがあって。まずスピリットサークル、一回全部読んでいただきたいな。いつか話しますので。
はい。
はい。
お楽しみにということ
で。お楽しみに。
はい。
はい。まあそんな感じで、ここまでが、いただいたお便りの紹介です。
はい。
で、じゃあツイッターのハッシュタグの感想もいくつかピックアップしましょう。
はい。木村優さん、地獄の教頭がやばすぎた。しかも2巻の最後は過去編突入って感じで終わってて、めっちゃ気になる。
あ、じゃあ次の方もね。
はい。
文吉さんですかね。
文吉さん。
はい。
ポッドキャストを聞いて地獄の教頭をプライムでポチってしまった。楽しみやーと。
いやー、この地獄の教頭会はね、結構反響がありまして、
うんうん、
なんか買って読んでいただいた方もちらほらいらっしゃったみたい
で。はい、私もその一人でございます。
ね、あれはね、ちょっとね、いや、楽しい漫画だと思いますよ。実際、うん、なんかこう正当に読んでも面白いし、斜めから見ても面白いと思うんで、
うんうんうんうん、
おすすめです、地獄の教頭。
面白かったです。
はい。
次が楽しみ。
突っ込みどころもあるんですが、その突っ込みどころの目線を外してもちゃんと見れるという。
うんうんうん、は
い。まあ、ただちょっと過去編っていうのがね、僕の中ではちょっと気になってるんですけど。
うん。
大体漫画って過去編になったら、なんかちょっと求めてた方向性じゃない時があるじゃないですか。
そう、ちょっと方向性心配やなとは思いました。確かに。この2巻の最後でね。
ちょっと3巻がそういう意味でも楽しみだなというところですね。
はい。うん。はい。 ノジマックスさんかな。
はい。
278回を拝聴して、最高なお二方に感謝の一言を。ハッピーハンガーゲーム。
ハッピーハンガーゲーム。
ハッピーハンガーゲーム。
はい。
はい。コロさん。第9回でお話しした、コロがさよならフットボールを買うきっかけになったポッドキャスト番組、
うん、
狭くて浅いやつらの第115回はこちらです。合わせて聞いてみてください。
ね、このコロさんもね、うんうん、親バカゲームミュージアムっていうポッドキャストやられてはって、
うんうんうんうん、
で、その中でですね、さよなら私のクラマーっていう漫画をちょっと紹介してたんですよ。でそれどういう漫画かっていうと、
うん、
昔狭くて浅いやつでも紹介したさよならフットボールっていう漫画ね。まあある種それの続編みたいな感じのものが始まったよってことを、まあ番組内で紹介されてて、でそのさよならフットボールを知ったのは狭さですよっていうことをツイッターで紹介していただいてね。
素晴らしい。
で僕はこのコロさんのポッドキャストで、そんな漫画始まったんやと思って。4月は君の嘘を書いた方と一緒です
ね。
あの系の。
はいはいはい。
なので漫画としてもまあ、おそらく面白いのであろうっていうところ。
でもすごいいい感じでこう回り回ってきてますね。
はい。そうですね。循環してるような感じが。
ねえ。同じミントさんかな？
この人普段はジャガーって名乗ってると思います。
かっこジャガーってなってますね。はい。はい、
椿
町ロンリープラネット会。二人の主張が頭おかしくて感動しました。ちょっとだけ真実をかすめてる気はする。
ああ、あの、笹山さんの持論である、少女漫画によって、中高生の女の子はヤンキーが好きになるっていう論ですね。論。説。
どうかな、
まあ、もっともらしく話してますけど、
うん、
まあ、どうなんでしょうね。
わからない。
学説として正しいのかどうか。
いやー、もともとそれに惹かれる子が、少女漫画が好きっていう気もするし。
なるほど。
うん。
基本的に女性の DNA に、悪を好きになるっていう DNA が埋まってる気がするんですよ。うん、そんなことないですか？
確かに、確かにね。なんか、うん。
真面目なやつよりも、悪の方に好きになるでしょ。なんかそんな人が多い気がする。だから、少女漫画家もそれを書くんかなっていう。
すごいね。そうかもしれない。
まあ、この説はね、もっと検証をしていかないといけないかなっていう感じですね。
はい。
はい。
ニキさんかな。ナイキさん？ニキさん？
ニキさんかな。
ニキさんでいいのかな。284回。配信は毎回聞いてますし、ツイッターもフォローしてたので、沢田さんがボドゲ募集をしていたのは気がついていたのですが、いかんせん関東民にはどうしようもなかったです。
これもね、そこそこの反響いただきました。僕がツイッターでゲーム会をするから募集、
うんうんうん、
参加者募集って言っても、まあ一人もいなかったっていうね、
うんうん。
でもやっぱりこうね、関東圏の方とかは行きたいけど、やっぱ物理的に距離が遠いから行けません。ありがたい話をいただきまして。
うんうん
ね、やっぱりこう、インターネットがどれだけね、技術が進歩しようとも、うん、ああ、やっぱり距離は詰めれないんだな、っていう、こう、一抹の悲しさを感じつつも、まあ、そのこう、お気持ちありがたくいただいておきますという感謝の気持ちも持って、
ね、わざわざ言ってくださるなんてありがたいです、ね。
ありがたい話やな、っていう、うん、なんか、半ばちょっとかまってちゃんみたいな発言をしてしまったな、と思ってしまいましたね。なんか
大丈夫だよ、沢田、大丈夫だよ、そう、
行きたいやつここにいるよっていう意見を誘導させてしまったなってめっちゃ思ってしまいました。
はい、ありがとうございます。
はい、ありがとうございます。
アンデッドさん。
はい。
狭さ285回は、サダコバーサスカヤコ。お相手はホラー嫌いの笹山さん、そんなまさか。
うん。
これから見に行くという方は絶対に聞かないでください。とはいえ、最初の方なら聞いても大丈夫だろうと思って流したら、開始30秒内で大体内容を把握できたので止めた。そんなまさか。
いや、そうなんですよ。まあ、編集でね、思いっきりネタバレを最初に持ってきたから、
うんうんうんうん、
聞いた瞬間ネタバレしているっていう最悪な作りしてますからね。
私見るかもしれんと思って聞いてるんです。
正解ですね。
うん。
まあ、ただネタバレとか関係ないですけどね、あの映画。
まあまあ、確かに、そんな感じはしますね。
まあ、ただピュアで見たいのならば、うん、まあ、そらね、何も聞かない方がいいという。
うん。
はい。そんな警告の意味も含めたピックアップですけどね。
はい、うん。やるって言ったらやるぞ、みたいなね。谷口香織さん、虫虎会会長、原作数巻しか読んでない。 ほぼアニメ組ですが、うん、熱い王道少年漫画で相棒もの、群像劇もの、大河ロマン要素もありで最後まで楽しめました。作品を大切にされている様が伝わってきました。次回は好きなキャラ話とか聞きたいです。牛尾と虎一択ですかね。じゃあヒロインとかで。
はい、ありがとうございます。うん、まあ、やっぱ牛尾と虎はね、まあ、人気ですよね。うん、
人気ですよ。
なんか僕も好きですみたいな話は聞きましたから。
うん。
まあ、リコさんも、好きだっていう話で。
うん、はい。めっちゃ好き。
どうですか？好きなキャラば、キャラとか。
好きなキャラ、トラ以外でってこと？
別に、後ろとトラ、そらいいですよ。
いや、ちょっともう私、トラへの愛情が半端じゃない。
あ、そうなんですか。
はい。
どこが？
なんでしょうね。
うん。
今更なんでって聞かれたら。それってすごい困るな
ぁ。あ、そうですか。今だからこそ掘り下げてなぜかっていうこと、
ね。ほんまや。なんでやろう。もう可愛くてしょうがないですね。
あ、可愛いと思うんですね。
そうそうそう。
どういうところが。
どういうところが。いや、ほんまや。なんでやろう。
だって、まあ、キャラクター造形だけ見たら、
うん。
まあ、いかつい顔ですし。
まあ、確かにね。
なんか偉そうですし、
うん。
口悪いし。
うん、
暴力的ですよ。
まあ確かにそう言われてる。
それをどこが可愛いんですか。
なんやろうね。
どういう時に可愛さを感じたんですか。
なんか素直なとこじゃないですか。
うん。
うん。
うん、そうか。結構ひねくれたタイトル取りますよ。まあ、あれは素直ですけどね。
あれは、態度がひねくれてるというよりは、自分の中のその感情をどう処理していいかわからない。だけの。
なるほど。
ことだと思うので。
まあ、そこがある種の、そういうのって子供ですから。
うん、
子供っぽさを感じるんですかね。
だと思う。
なるほどね。
うんうんうん。
まあ、好きなヒロインとかでって書いてはありますけど、僕は関森日の輪が当時から好きでしたね。
うん。
なぜならおっぱいがよく出るからですね。
確かに。
はい。なんかすごい中高生の頃あれで結構ドキドキしてましたね。
そう。
なんかああいう強気なキャラがおっぱい出るっていうのはなんか。
ああ、なるほど。
僕のよくわからない性癖があれで刺激された気はします。
さえさんのおっぱいじゃダメなんですね。
ん？そうなんですよ。なんかね、その、結構ね、まゆことかも結構裸になったりしてましたけど、ああいう清楚系がなるのはなんかちゃうんですよね。
なるほど。
なんかこう強気な人が、おっぱいさらけ出すっていうのに、
うん、
なんかちょっと興奮していたあの頃でしたね。
ああ、なるほど。
はい。
男の子ですね。うん。
はい。
はい。
虎感じて、またおしろと虎の会はまた、
また次回
すると思います。
うん、はい。はい。ゆうぞうさん。
はい。
ゾンビ好きとして、今ジャンププラスでやっているバイバイ人類は取り上げないのでしょうか。
まあね、ジャンププラスの話をね、うん、ついこの前して、もう配信もしてるんですけど、
うんうんうん、
そこでちょっと語りたかったんですよ、バイバイ人類のこと。あろうことか、その時の相方さんが全然読んでなかったので、
あら残念。
そんな話にならなかったっていう残念なね、結果になったってことで、いつかちょっとやりたいですね。
うんうんうん。
はい。
はい。黒猫太郎さんかな、
うん、
ぜひ、シンゴジラについて話してほしい。
いや、これね、このシンゴジラに関してはなんか知らんけど、やったらとリクエストもらいますね。
でも、もうみんな言ってるからいいんじゃないの。
いや、だからね、そうなんですよ。なんかね、ポッドキャスト、今聞いてるリスナーの方も、
うん、
今聞いてる方なんか絶対そうなんでしょうけど、
うん、
iTunes Store とか、ポッドキャストアプリでね、
うん、
シンゴジラって検索してください。死ぬほど出てきますからね。
うん
もうそれで満腹やろってめっちゃ思ってしまうんですけど。
ねえ。
なんやろね、その、人と違うことが言いたいっていう気持ちが強いとかっていうのもうそれは多少そういうのもあるんですけど、
うん、
もう言う隙間ないやろってめっちゃ思いますよね、なんか。誰かが同じこと言ってるだろうみたいな。
でも、沢田さん、ゴジラ全部見てるんですよね、確か。
全部じゃないですけど。
割と見てる。
テレビでやってたら見てたし、暇な時ビデオ屋でよう借りてきてたっていうのはありますよ。
うんうんうん、
でも特に愛着ないし、そんな話、
うんうん、
前アメリカ版のゴジラが、ね、放映された時に、中野浦さんとね、アメリカ版のゴジラの話してたと思うんですけど、
うんう
ん、そんな思い入れないっていう状態なんで、
うんうん、
話す隙間がないなっていう気はしていますが、
うんうん、
シンゴジラについて語るっていう予定はもう立っているので、
あ、そうなんですね。
はい、近いうちに配信されると思います。
じゃあ、お楽しみにということで、はい。 サウラさんでいい
ですか。サウラさんですよね。
サウラさん。うん、今更と言われるかもしれない。うん、今、我が学校は、はい、というゾンビ漫画を数日かかって、全130話一気読み、
うん、
非常に読み応えのある良作と感じました。
うん、
LINE 漫画の無料連載で読めますので、沢田さん、中野浦さん、ゾンビ好き狭さリスナーの方々も未読でしたらいかが？
いや、これね、実際、うん、このツイートを見てすぐ僕は読んだんですけど、
うんうんうん、
LINE 漫画っていうね、アプリもあるし、うんうん、サイトの方でも見れるんですけど、
うん、
まあ今我が学校はって検索してもすぐ出てきますわ。
うんうんうん、
読みましたよ、これ全部。僕も面白くて一気に読んだな。
お、すごい。
2日かけて、なんやろうね。さあ、ね、寝る前にちょっと見ようかなと思って結局寝れへんかったから、だいぶしんどい目に遭いながら見ましたけど、
それでも相当ですね。
面白かったですね。
うん、
なんか学校を舞台にした、高校を舞台にしたゾンビものなんですけど、まあ、ゾンビものの、なんていう、よくある感じの体裁の、まあ、初めは平凡な舞台だったのが、まあ、ちょっとした出来事にゾンビ災害がちょっとずつ広がっていくっていう。で、気がついたらもうどうしようもない状態。で、その状態から学校の生徒たちはどう脱出するのかっていうね。
なるほど。
ゾンビパニックの、まあ、王道な監視のことを日本の学校を舞台にやっているっていう。で、またその登場人物が学校の生徒なので、まあ、クラスメイトという名目でいろんなキャラクターの方がいっぱいいるんですよ。で、そいつらがどう生きてどう死ぬかっていうところを描いている。なかなかサバイバル漫画としても面白かったですね。これはまあ、ゾンビものが好きな方にはおすすめです。
うん、
はい、はい。
はい。108円玉さん、
はい、
牛音トラカイを遅ればせながら拝聴、リクエスト採用に感無量。お二人の特に沢田さんの牛音トラ愛がとても伝わってきました。次の牛音トラカイお待ちしております。
はい、ありがとうございます。
はい、
まさにこの108円玉さんにリクエストされてやったんですけど、まあきっかけを与えてくださってありがとうございますという、
うん、
はい、感謝もありつつも、また次もしますので、まあよろしければ何かしらのね、俺もこれ好きやで、みたいな意見も送っていただけたらいいなっていう感じで、う
ん
う
ん、
はい、またご期待ください。
はい。達郎さん、ファイヤーパンチ以外も読めます。フルチャージ、カデンちゃんを読もう。
はい、ぜひ読んでくださいね。
フルチャージ、カデンちゃん。
はい。少年ジャンププラスっていうね。これもまあアプリでもあり、まあ、ウェブ漫画サイトでもあるんですけど。まあ、その話を前にしたんですけどね。その方はファイアパンチが好きだって言ってたんですけど。僕はフルチャージカデンちゃんが好きだっていう話をしたら、読んでないですねって言われたから、ないと思って、終わったっていう。なので、その話もできなかったっていうね。腹立つ回やったんですけど。まあ、ぜひ。
あ、なるほど。
フルチャージ家電ちゃんおすすめなんで、これも読んでいただきたいなと。
はい。
いうところですね。
はい。
はい、そんな感じで以上ですかね、今回は。
うん、うん、うん。
はい。まあ、ちょっとツイッターのハッシュタグなんかは数が多いのでね。
そうですね。
ちょっとピックアップできてない方もいらっしゃるんですけれども。
はい。
目は通しておりますので、
はい。
ありがとうございましたと。
ありがとうございました。
というところで、
狭くて浅い奴らでは番組に対するメッセージを募集しております。番組のウェブサイトにあるメールフォームから、またはツイッターにて、ハッシュタグ、シャープ、狭さ、シャープ、狭さ、ひらがな、シャープ、狭さでは、SEMAASA をつけてツイートしてください。
はい。実はこのシャープって、シャープじゃないねんで知ってた？
シャープじゃないんですね。
これがハッシュっていう読み方なんですよ。
うん、
で、ハッシュって何って思えへんかった。ハッシュって何って思えへんかった。
うんうん。あ、なんかね、聞いた気がするなぁ。沢田さん言っとったっけ、それ。
あ、閣議でしょ、その話したんかなぁ。
そうそう、なんかに聞いて、へえと思ったけど、へえと思って忘れたよね、きっと。
じゃあ、そっちを聞いてください。
はい。
はい、そんな感じでね、今回のお便り会はそれで終わりにしていこうかなと思ってまーす。
はい。
今回は、なかなか短いスパンでできたんじゃないかなと思うんですが、エンディングテーマですね。毎回、笹山さんの曲を紹介するっていうルールでやってるんですけども、
はい。
今回は、ちょうどこのタイミングで発売された、アラという曲を、かけさせていただこうかなと思っております。
はい。
それをバックに、さよならしましょう。
はい。
笹山で穴です。iTunes ストア、Amazon MP3 が現時点ではまだ発売されてないって言ってたかな。でもおそらく近日中に発売されるでしょう。
はい。
興味のある方は視聴していただいて、気に入っていただいた方は買っていただきたいと思っています。
はい。
はい。そんなわけでお便り会でした。お送りしたのは沢田信也と、
はい、タリコでした。
それでは皆様また次回さよなら。
さよなら。
見慣れた道に、見慣れないやら、どこもかしこも、あなただらけ。してゆく死ぬまで一緒